第六夜。運慶が五国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから、散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まって、しきりに下馬評をやっていた。山門の前、五六巻のところには大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のいらかを隠して、遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに移り合って見事に見える。その上、松の位置がいい。門の左の端を目障りにならないように、蓮に切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのが、なんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが、見ているものはみんな自分と同じく、明治の人間である。そのうちでも、車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているに相違ない。大きなもんだなぁ、と言っている。人間をこしらえるよりも、よっぽど骨が折れるだろう、とも言っている。そうかと思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を掘るのかね。へえ、そうかね。わっしゃまた仁王はみんな古いのばかりかと思ってた、と言った男がある。どうも強そうですね。なんだってますぜ。昔から誰が強いって仁王ほど強い人はないって言いますぜ。なんでも大和だけの御事よりも強いんだってからね、と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど不育生な男と見える。運慶は見物人の評判には異彩頓弱なく、のみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って、仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、巣王だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。ワイワイ言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし、運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じえない様子で一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ仁王と我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、あののみと土の使い方を見たまえ、大自在の妙境に達している、と言った。運慶は今太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの刃を縦に返すや否や蓮に、上から土を打ち下ろした。固い木を、一刻みに削って、厚い木くずが土の声に応じて飛んだんだと思ったら、小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よくああ無造作に蓑を使って思うようなまみえや花ができるものだな、と、自分はあんまり感心したから、独り言のように言った。すると、さっきの若い男が、なに、あれは眉や鼻をのみで作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋まっているのを、のみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはない、と言った。自分は、この時初めて彫刻とは、そんなものかと思い出した。果たしてそうなら、誰にでもできることだと思い出した。 それで、急に自分も仁王が掘ってみたくなったから、見物をやめて、早速家へ帰った。道具箱から、のみと金槌を持ち出して、裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を、薪にするつもりで、小引きに引かせた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は、一番大きいのを選んで、勢いよく掘り始めてみたが、不幸にも、仁王は見当たらなかった。その次のにも、運悪く掘り当てることができなかった。三番目のにも仁王はいなかった。自分は、積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに、明治の木には、到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が、今日まで生きている理由も、ほぼ、わかった。